東日本大震災支援特別番組をお届けしています。担当は NPO 法人環境市民の下村静子です。環境市民が情報提供しておりますこの支援番組の中では、主に福島原発の事故に関連して様々な情報を提供しております。今日も、また不安な材料というふうに言えるんでしょうか、いろんなニュースが入ってきていたんですけれども、特に枝野官房長官が25日午前の記者会見で、東京電力福島第一原発から西日本地域にも放射性物質が拡散しているのではないかとの懸念について、まさにそれは専門家に分析してもらわないといけないが、一般的に可能性は否定できない、専門家に気象状況やどういったものがどの程度広がるのかは専門的に分析していただく必要があるというふうに述べまして、まさしくですね、私たちもこれからさらに注意をしていかなければならないということが明らかになってきました。で、岡山県は、今日の午前、県内の大気中の塵から微量の放射性要素が検出されたというふうに発表しております。もちろん昨日も話しておりましたように、水道水や野菜からの放射性物質が検出されるなど、やはり私たちの生活自体に大きな影響が及んできているというのは目に見えて明らかになっているところです。そこで今日は、私たちのこれからの暮らしや、あるいはこういった情報が小出しにされている日本なんですけれども、果たして海外ではどんなふうな情報が流れているのかといったところも含めてお話を聞いてみたいと思います。京都精華大学人文学部総合人文学科環境未来コース教授の細川光明先生と電話がつながっています。細川先生、こんばんは。
どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。はい、今日もいろんなニュースが飛び込んできていましたけれども、悲惨だなと思ったのは、やはり作業員の方が被爆をされて、その被爆がですね、かなりひどい状況だったということが少しずつ明らかになってきたと。
はい、
もう建屋の中で被爆されたんですけれども、その建屋の中自体の放射線量もかなりのものであったということが分かったんですよね。
はい、
これはちょっとなんかあまりにも、先生が以前番組出てくださった時に、やはり作業される方は被曝量がどんどんこう積算されていくので、長くこうできなくなるような状況もこれから考えないといけないというふうにおっしゃってたんですが、それももっとひどいなんか事故が起こってしまったということになりますよね。
そうですね、やっぱりかなり最初漏れていた、はい、ものとはやっぱり違うものが燃料棒自体がやっぱりだいぶダメージを受けて、
はい、
もう燃料自体が漏れていることは明らかなので、
はい、
それもあって放射線量も高くなったりか、突然急に上がったり、スパイクって言いますけどね、
はい、
するという、そういったことが現場で起きているので、現場の方は本当に大変だと思うんですね。
はい、こういうふうな状況で、日本政府の情報自体、間違ったことは言ってないんでしょうけれども、でも情報が少なすぎるというのがやっぱりまだ私にはどうしても感じられるところなんですが、
はい、
先生はどういうふうに感じておられますか？
かなり抑えてるなっていうのは感じますね。
はい、
分かっていることでも言ってないことが多いし、
はい、
ですからもう私たちとしてはですね、もちろん東京電力の発表とかですね、
はい、
政府の発表というのは常に注視して注目してですね、
はい、
いるわけですけれども、やっぱり同時に例えば海外の専門家がですね、
はい、
どういうふうに事態を分析しているかとか、それからいろんな専門性の高い NGO がですね、どういうふうに評価しているかとか、
はい、
それからちょっとこれはね、今の段階ではちょっと秘密なので言えないんですけども、
はい、
NGO がですね、やっぱ現地で独自に測定を始めるという動きがもう始まってますので、
あ、そうですか。
もうこれは早ければ今晩か明日にでも、
はい、
発表されると思うんですね。で、そういったことを突き合わ、突 き合わせていってですね、全体像がもう少し明らかになっていくと思うんですね。
はい。
ただ、まあ、先ほどの現場の作業している方の非常に厳しい状況っていうのもそうなんですけれども、
はい、
やっぱり同時に、事態はもう、非常に広い範囲で、
はい、
一般の住民やですね、かなり離れた、町に暮らしている人々も含めてですね、
はい、
影響を受けるという段階にもすでに移行してます、移ってますので、
はい、
これは、なんていうのかな、まあ、いつもこういう言い方して僕は私怒られるんですけども、やっぱり覚悟を決めるっていうかな、
はい、
覚悟を決めるというのは別に諦めるという意味じゃなくてですね、
はい、
どういうことが起こりうるのかとか、
はい、
でそれに対してどういうふうに対処していくのかということをですね、
はい、
冷静に進めていくべき段階にもう完全に入ったと思いますね、
はい、本来ならばその国がですねこれから起こり得るような可能性をですね、最初にきちんと説明をして、その上で私たちがどのように対処していったらいいのか、まあ、国はどういうふうに対応していくのかというのを明確に出してもらうとですね、少しその、正確な情報をきちんと聞けたというふうな納得感といいますかがあると思うんですが、それがなかなかまだないのかなという気がするんですね。
まあね、もちろん、はい、おっしゃる通りなんですけれども、はい、まあ、なんていうのかな、例えば原子力安全委員会もですね、
はい、
保安委員もですね、あるいは東京電力もですね、
はい、
本当に正直に言ったらどうなるか分かんないと思うんですよね。だから、うん、こうなるだろうけども黙ってよっていう単純な話ではなくて、
はい、
本当にどのようになるかわからないという、読めない、先が読めないっていうので、
はい、
まあ、あんまりうっかり無責任なことは言えないという、まあ、多分そういうブレーキがかかってしまっていると思うんですね、
はい、
ただ、これはねちょっと例えとしていいかどうかっていうのは非常にはばかられるんですけれども、
はい、
津波の場合ですね、
はい、
ともかく逃げますよね、
はい、
で高いところに逃げると、
はい、
で津波がその10メーター来るか20メーター来るか分かんなくても30メーター40メーターまで逃げるわけですよね、
はい、
それで来なければいいし、
うん、
ということでともかく最悪を、想定してできるだけの防御をするっていうのは僕は基本だと思うんですね、
はい、
でもちろんだからといって例えば東京の人が全部ね、
はい、
全員緊急避難ってこれ物理的に不可能で、かえってそのために生じる混乱の方がリスクが高いっていうことはありますので、
はい、
そこまで一気に極端な話ではないんですけれども、
はい、
でも例えば前回出演させていただいた時に言ったようにですね、はい、現地で10キロ20キロっていう単位はもうこれも完全にナンセンスな状態になってると思うんですね、
はい、そうですね、
で今日昼の昼過ぎかでしたかね、
はい、
ちょうど昼ぐらいの、記者会見で官房長官が、
はい、
20キロよりも遠い20キロか30キロの間の、
はい、
ところでも自主的な退避というか避難をっていうことをおっしゃってたんですけれども、
そうですね、自主避難を促す、
ただね、ちょっと現地と乖離してるというかね、もう現地では動ける人は20キロより遠くてももう動いてますよ。これ現地に調査に入ってるNGO であったり国会議員の方が、
はい、
いろいろ発信されてるのを見る限りはですね、ガソリンが残ってた人はもう車で動いてるし、
はい、
から特に赤ちゃんとかね、
はい、
小さなお子さんいる家族なんかはですね、
はい、
もう30キロ圏からはでほとんど退避してると思うんですね、
はい、
ですから、まあ、ただ取り残されている病気の方とかですね、
はい、
お年寄りとかは人口でいうと半分弱ぐらいはまだ残っているのかもしれませんけれども、
はい、
だから完全にワンテンポずれていると思うんですね、
うんうん、
で今やっぱり言うべきは、はい、30キロよりも遠くでもですね、全ての範囲ではないですけども、
はい、
30キロよりも遠くても特に放射能がこう高い数字が出ている北西方向と南西方向ですね、
はい、
は何キロまでっていうのは分かりませんけれども、例えば40キロ50キロぐらいの範囲で妊娠している女性と、
はい、
小さなお子さんというのはですね、
はい、
僕はもうこれはすぐ逃げるべきだと思います、
はい、
でそれはただし 勝手に逃げなさいっていうのではなくてですね、ちゃんと行政なり場合によっては自衛隊なりがですね、それをちゃんとサポートするして、混乱なく移れるようにすると。でまた遠くの自治体はですね、これは関西も含めて僕は考えるべきだと思いますけども、受け入れをですね、どうするかと、でもう、いろんな土の汚染とかですね、農産物の汚染の数字を見てる限りは、その1週間や2週間で帰れる数字ではないですから、やはり避難はもう数ヶ月、場合によっては何年かかかると、続くというレベルに来てるということをですね、明確に意識すべきだと思うんですね。
そうですね。それ自体をきっちり国民に伝えることによって、皆さんそのこれから暮らしていく、生きていく、そのまだ途方に暮れていらっしゃる方ももちろんあるんですけれども、段取りを少しでも考えられるということにもつながっていくのではないかというふうに思ったんですけれども ね、
まあ、避難に関してはすでにだいぶ、これ私が勝手に言ってるわけではなくて、国会なんかでもかなり緊急の議論がされてますし、すでに現地でその移動の手伝いをされている自治体もですね、ありますので、まあ、これはもう遅かれ早かれ、進んでいくと思うんですけれども、さらにその農産物の問題が出てきましたよ ね、からもちろん水の問題も出てきましたので、まあ、こういったことは少し長期的な展望を持って対処していく必要があると思いますね。
この土が汚染されること、水が汚染されること、食べ物が汚染されること、これをですね、私たちそのまだ混乱の中でいろんな情報をただ一方的に受けているということになってしまって、もう少しきめ細かな説明をしてもらったらいいんですけれども、例えばですね、WHO の基準に従ってで、残留 の、 その放射性物質の、量を決めていたのがいきなりですね、高いレベルに変わってしまっていたりとか、そういったものがですね、あからさまになってきたときに、やっぱり不安になってしまうわけですね。
黙ってあれはやっぱり完全に説明不足だと思うんですね。つまり普段の基準じゃなくなってるんですよ。知らないうちに勝手に上げられたっていうふうに人がいるんですけども、これちゃんと法律で決まっていて、原子力災害、何でしたっけ、対策特別措置法っていう、長い名前の、要するに原発事故の時の、段取りを、基本的なことを決めた法律がもうあってですね、それに従って、緊急時の基準に変えたわけですね。というのは平常 の、 普段の基準のままやるともう飲めなくなってしまうので、緊急日はもうある程度リスクを確保しようと、だけどあまりひどいリスクにならないように、その注意するためにということで引き上げているわけですよね。昨日一昨日ぐらいからですね、結構ツイッターなんかでデマが出回っていて、日本の例えば今で言うと要素ですと、1リッターあたり300ベクレルっていうのはですね、例えば海外だと3000なのを、日本は少し厳しく300だから、まだマシなんだっていうようなね、完全に間違ったね、情報が出回ってるんですけども、あれは、違うんですよ。3000というのは、緊急事態用の特別なラインでですね、WHO がそういうのを決めてるんですね、国際保健機関がですね、でそれもそれ超えたらね、飲んじゃダメというそういうレベルなんですよ。ただ原発事故の、要するに原発事故の時にですね、3000超えたらもう飲まないと、で普段は10とか5とかね、元素の種類によって違った数字がありますけど、一桁ですよね、5ベクレルとか10ベクレルとか1リッターあたり、それが普段の基準 で、で事故の時にはガッと3000に引き上げると、でこれはもう3000超えるなんてとんでもない話なんですよね、でなぜか日本の場合はですね、この、300というですね、なんか微妙な数字で、これもだから普段の状態ではなくて、 緊急時ということで設定されたんですね。だからいずれは戻さないといけないんですけども、
その放射性要素、いわゆるその131と言われているものの、その、許容量として、飲料水の場合だったら300ベクレルというのは緊急時の対応であって、だけれどもその緊急時の対応に切り替えますというような話が説明されてなかったということですね。
だからこれはね、皆さん緊急時ですよ、はい、ということをちゃんと言うべきなんですよね、はい、で300という数字自体は、はい、3000と違ってですね、はい、それを超えたら直ちに危険ということではもちろんないんですよね、はい、1日でも300を超えたらもうダメかとか、そういうふうに受け取る必要はないので、はい、まあ、一つの目安として用心すべきラインということでいいと思うんですけども、はい、まあ、3000の場合これを超えたら本当に危ないということですからね、
はい、
ですからなんていうかな、その今日それ300を超えた、今日は超えなかったっていうふうに一喜一憂すべき性質のものではなくて、
はい、
こういう汚染がどれぐらいの期間続くのか、
うん、
収まっていくっていうことであればね、
はい、
まあ、たれば何日か300を超えた期間があったとしてもですね、はい、そんなに神経質になる必要はないと思うんですね。ただこれが例えば1年続くとか、はい、2年続くとかっていうことになった場合に、これはやっぱり大変なことなわけですよね。
そうですよね。だから、まあ、短期のことだけでなくって、先生がおっしゃったように1日でどうかという一喜一憂ではなくって、長期間これが、見た場合どういうふうになるのかっていうのをきちんと説明してもらって、
そうです、ね、
はい、対処方法も合わせてその伝えてもらわないと不安がかきたてられていくというようなことにもなりますよね。
そうですね、
はい、
それとね、もう一つ出回ってるね、はい、結構だからデマが出回るんですけども、はい、もう一つ出回ってるのは、その要素はね、
はい、
揮発するから煮沸すればいいとかね、
はい、
それから要素ってのは半減期が短いから、
はい、
しばらく置いとけば減衰してね、
うん、
要素が少ない、放射能が減っていって大丈夫だとかね、
はい、
そういう非常にこれまた大変誤解を招く誤った情報が結構出回ってしまってるんですけども、
はいはい、
要素に汚染された 水はですね、
はい、
煮沸しても要素は減らないんですよね、
うん、
皆さん揮発性というとなんか煮沸したら飛んでいくようなイメージを持たれるかもしれないし、僕も私はそういうイメージを持ってたんですけども、
はい、
よくよく考えてみたら、揮発性というのは原子炉みたいなその200度とか300度とか高いところだったら ね、
はい、
そうなんですけども、その水道水を家の鍋で沸かしてっていうようなところではですね、はい、かえって濃縮されてしまいますから、絶対煮沸はしちゃいけないんです
ね。いけないんですね。
それから、まあ、半減期8日間ですから、
はい、
まあ、例えば、3、4週間、保管しておけばですね、
はい、
だいぶ減るっていうのはこれは事実なんですけども、
はい、
でそれはね、要素のことしか考えてないから、そういう勘違いをするのであって、
はい、
要素が測定されて入ってるっていうことは、セシウムも入ってるわけですよ、
はい、
他 のもしかするとストロンチウムも若干入ってるかもしれないし、
はい、
という段階になってるので、
うん、
要素だけが消えてくれたらそれで OK かというと、そういう状態ではないんですよね、
はい、
ですから、でこのあたりもちゃんとその、まあ、水道局というよりはむしろ原子力安全委員会がですね、
はい、
ちゃんと説明してその言わないといけないと思うんですね、
うん、
だからなんかこう基本的にね、言うと過剰な心配をされるので余計なことは言わないという発想と、それから本当に分かんない要素、不確定要素があるので、
はい、
言ったことが後で変わってしまったり違ってしまったりということはあり得ると思うんですよね、
はい、
それをやっぱり繰り返すと、まあ、信頼性が損なわれると、まあ、そのあたりを心配されていると思うんですが、
はい、
やっぱりちゃんと多少細かくてもちゃんと説明するし、
はい、
判断が変わった場合、あれ数字が変わった場合は、
うん、
これこういう状況でこう変わって対処もこう変わりますと、そういうことをですね、やっぱり、はい、徹底的に情報公開しないと、いろんなデマも飛んだりですね、
して
良くないと思うんですね。
そうですよね。こういったその状況は先生、最初に海外でもという話をされてたと思うんですが、どんなふうな、報道のされ方とか受け止め方をしているんでしょうか。
まあ、報道とね、
はい、
まあ、報道は若干海外ではかなりセンセーショナルなところもあるので、
はい、
最初それを割引いて見ていいと思うんですけども、
はい、
いわゆる海外の原子力の専門家、
はい、
例えばそれぞれの国 の, 日本で言えば安全委員会とか保安院にあたる、
はい、
専門機関とかですね、 というところがどういう評価をしているかというのはやっぱり非常に参考になると思うんですね。
はい、
でやっぱり今回いわゆる事故のスケールを事故の度合いを7段階で表す数字がありますよね。
はい、
でもう早い段階で海外のいろんな機関はですね、
はい、
まあ、これはやっぱり6か7だろうと。
あ、
で、まあ、最近は5か6か7で、で、まあ、いろいろ意見はあったんですけど、はい、日本ではまだ4か5かっていうのは3か4か5かみたいな議論している段階でもう2段階ぐらい評価が違ったんですよね。で、まあ、今一応6だろうということで日本の政府も言ってますけれども、
はい、
もう最初のところからしてそのスケールが日本はどっちかというとこう低めに言うし、海外はやっぱり、
はい、
より悪いシナリオを想定して対応するという、
はい、
姿勢の違いは大きいと思うんですね。
うん、
で、だから6とか7とかっていうと、チェルノブイリが、どうしても思い出されるわけですけれども、
はい、
これはね、ちょっとこれも私、こういうこと言うと怒られるんですけども、チェルノブイリとは違うっていうふうに言う人多いですよね。
はい、
福島もちろん原子力のタイプも違うし、
は
い、いろんな条件が違うので、核の容器もまだなんとかろうじて持ってるし、チェルノブイリとは違うということをおっしゃることがあるんですが、私自身もですね、チェルノブイリとは違うと思うんですね。
はい、
でそれは違うことは間違いないんですね。ただ私が今思っているのは、チェルノブイリと違うというのはチェルノブイリよりマシだという意味ではなくて、
はい、
チェルノブイリよりも悪いと、チェルノブイリよりも状況が悪くなるような違いが実はあるんだというふうに見るべきだというふうに私は考えてます。
はい、先生
に、これは、
はい、
私だけが考えてるわけではなくて、
はい、
むしろ海外の専門家からいろいろメールであったり電話であったりですね、はい、アドバイスをもらってですね、もうほぼ確信に近い状態に私はなってるんですけども、
はい、
時間ありますかね。
あと1分ちょっとぐらいですね。はい、
チェルノブイリの場合はですね、はい、もちろん大変な量の放射能が出てしまったんですけども、
はい、
最初に非常に大きな爆発があった、今回の福島の爆発なんかとは桁違いな大きな爆発があったことと、
はい、
それからいわゆる黒煙炉といって、その炉心自体が燃えてストーブみたいにですね、
はい、
火事が続くという、これは日本と違うタイプの現象なので、はい、そうなったんですね。ところがね、そのために放射能自体はかなり上空高くまでですね、上がったんですよ。大体2000メーターとか3000メーターとかそのところまで上がって、はい、でそれで風に乗ってかなり広まった、実は世界中に広まったということなんですね。で逆に今回の福島の場合はね、
はい、
それほどの大爆発ではなかったし、
はい、
それから黒煙炉ではないので、
はい、
下からその、上昇気流を起こすような火災ではないので、あんまり高く上がってないんですね。
はい、
せいぜい300メーターとか400メーターとか、
はい、
そういうところでまた落ちてくるわけですね。ですから、周辺の汚染はチェルノブイリより悪いですね。
なるほど、
ええ、
もう時間になってしまったんですが、つまりその汚染の度合いが高まるのと同時に人口も多いということも、
人口が多いですからね、
問題ですよね。
被爆する人の絶対数が多くなりますから。
はい、わかりました。また引き続きですね、いろんな情報をご提供いただければと思います。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願い
します。東日本大震災支援特別番組、時間になりました。今日の担当は NPO 法人環境市民の下村静子でした。
797 Kyoto Sanjo Radio Cafe.